おはようございます。今日の朝ですね、私の恩師から朝早くから電話ありまして、まあ、私も非常にそのテレビ映りが悪いということで、苦情が出たんですが、市長に、答弁の時にですね、やっぱり原稿を下向いてダラダラと読むとですね、非常に印象が悪いと。だからそのテレビがこう映るんだったら正面を向いて、まあ、詳しい数字の部分はしょうがないですけれども、それは前を見て答弁された方がいいと、いうご意見でした。それから、ついでに苦情ですが、昨日、久保田議員の質問に対して、パーキングパーミットはですね、これ、宇瀬議員がですね、6年前に、お佐田市長の時に質問されてます。まあ、私みたいなのが覚えとるんですから、教育長が、勉強不足というのはですね、まあ、一般質問をただ単に聞き流しとるだけじゃないかと。ちょっとがっかりいたしました。私も今日はですね、通告に従いまして、予防議員から引き継ぎましてですね、市長のマニフェストを根拠にですね、この後落とし島議員にこれ渡すようになってますんで、3人続けてですね、もう、やるように打ち合わせになってます。まあ、市長もですね、あともう、市長任期あと6ヶ月ですね、3人目の立候補者が出ましてですね、まあ、選挙のことが、まあ、気になられるのもわかるんですけども、現職の場合はですね、これは個別に、なかなか選挙運動というのもなかなかできないんですけども、現職の場合はですね、4年間の政策の実行というか、4年間にやった評価がですね、僕はもうその選挙に、現れてくると思うんでですね、あまり細かいことに、とらわれずに、私の座右の銘で、鈍衆の王は非常に遊ばずというのがありますんでですね、ぜひ、鈍衆の王の心を持ってですね、最善自略として、マニフェストの実行に移っていただきたいと思います。ということで、私も今日はですね、市長のマニフェストを中心にですね、また例によって、市長にずっと聞いていくわけですが、まず最初にですね、今回市長は行政報告でも、病院改革のその第一歩として、片原病院と市民病院の統合を打ち出されています。まあ私はですね、まあ、正直言ってですね、これがその病院改革だとは思っておりません。まあ精神科の医師がそのままおればですね、おそらくこういう話はなかっただろうということなんで、基本的にはただ単なるその、合理化だ。合理化というのは、まあ、改革かもしれませんけど、やむを得ず、こういう形になったと、いうことなんです。で、実は、今年の6月に、市山茂議員がですね、このことについて、その財政上のプラスマイナスについて、ずっと聞かれてます。私もこれ10回ぐらい、市山議員の、質問内容をずっと読みましてですね、もう一回ちょっと、その当時、答弁されてないところとか、あるいはこれからの検討課題だということで、はっきりと言われなかった部分がかなりあるんでですね、まずその点について、片原の療養型の片原病院をですね、精神病床を廃止してですね、片原病院を市民病院の4階に持ってきたときに、じゃあ財政的にどうなるのかと。ということをまず、答弁いただきたいと思いましてですね、質問通告をしてます。まずですね、これ間違いないかちょっと、もう一回確認の意味なんですが、病院建設時、市民病院の建設時にですね、精神病床に対する国の補助金、それが9000万あります。これは佐野、課長の方が答弁されてましたけども、今回その先進病床が70床から50床になることによってですね、国の補助金9000万のうち、一体いくら返還しなければならないのか。ですね、まずこれが第一点。それから、財政面のマイナスとしてですね、先進病床に対する特別交付税、これが70床分5170万ありますけれども、 これが20章9章で50章分の減少になりますから、この分の特別控訴税が減額されます。まず、これがいくらぐらい減少するのか。これが2点目。3番目にですね、片原病院に対しては今度、不採算地域病院なんで、これが特別交付金48兆分、3900万減少します。これが、なくなります。これだけでですね、大体もう、運営費の分で、8400万減です。プラス、精神病院、市民病院のですね、精神科病床に、が配置されることによって、1億9000万の減収になります。それから、ですね、以上わかりますね。それから次にですね、今回調査費として、200万近く計上されてますけれども、内部回収でですね、これも当時6月に聞いたときは、答えられてなかったんですが、今回おそらくですね、相当な内部回収の金額がかかると思うんです。詳しい数字じゃなくていいです。大体概算で結構です。多分トイレとかですね、居住室等はですね、おそらく相当な回収になると思うんですが、これがどのくらいかかるのか、を一応、答弁していただきたいと思います。これが一応財政的なマイナス面です。プラス面としてですね、今度、一本化された場合ですね、どういうメリットがあるのか。財政的な面も含めてですね、あるいは、そのスタッフの面等も含めてですね、メリットはどの程度のものがあるのか。ついでにですね、今回の場合についてはもう方向出されてますけども、片原病院のそのスタッフとの話し合いはもうきちんと終了しているのかどうか、まで含めてですね、市長にはまず答弁していただきたいと思います。
ただいまの町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。7番、町田昭一議員のご質問にお答えいたします。実は昨日、家に帰りましても、何で棒読みするのかというお叱りを、私の近くにおる者から受けたところでございまして、反省をいたしております。また、鈍臭論を主流に遊ばず、私が当選いたしましたときに、町田議員から指揮をいただきました。船を飲み込むような魚が、どうして小さな川に泳ぐかということでございますけれども、それほど大きな努力は持っていませんが、一生懸命頑張りたいと思っておしまいでございます。町田議員のご質問のマニフェストの中での病院改革のお話でございます。ご質問でございます。まず、精神病床を廃止する。そして、片番の療養病床を新病院に持ってくる。そのマイナス面をまず申し上げたいと思いますけれども、おっしゃいますように、まず、建築に、市民病院の建築にあたりまして、国からおっしゃるように、精神病床、病棟に対する建築費、9078万2千円が公募されております。これを用途変更、いわゆる療養病床にするということで、変化をしなければならない金額が5300万円と計算をいたしております。次に、先進化病床を廃止するということで、交付税がどうなのかということでございますが、この交付税につきましては、先ほど特別交付税と申し上げ、おっしゃいましたけど、これは普通交付税でございまして、一生あたり70万1000円でございまして、おっしゃるように4900万余りでございます。しかしながら、この、国の今度の病院改革ガイドラインによりまして、5年間はこの分を、あるものとして交付する。いわゆる減らさない。5年間は減らせないということでございますので、5年間は、この4900万円については、交付されるということでございます。それから、6年目以降につきましては、ですから、休床をいたします、20、 22章、正確には48章分が入るということで、回数ですね。で、失礼しました。急所をする分についても減りますので、70章分すべて減るということでございます。6年目以降ですね。ただし、そこに、療養病床を持ってまいりますから、療養病床も、同じく70万1000円の交付金がございます。従いまして、実質6年目以降減るのは、22章かけることの70万1000円、1500万円程度ということでございます。それから、先ほど申し上げました、特別交付税でございますけれども、政権が変わりまして、平成21年度から、不採算地区の病院、いわゆる主な病院から1.5キロ以上離れている病院について交付される特別交付税がですね、3936万円ございます。これについては、統合いたしますから、なくなるということになるところでございます。それから、次にメリットでございますけれども、メリット部分でございますけれども、実は、発生しました、回収費用でございますけれども、極力、安く上がるように、しておりますけれども、主な回収内容といたしましては、病床ごとに医療ガスの設置、機械浴室の回収、病室内手洗い設備等の設置と、給排水工事等の回収を予定しております。これにつきましては、5000万程度で回収できるんだろうかと思っているところでございます。それから、次にメリットでございますけれども、統合した場合に、当直医の報酬、それから現在委託をいたしております、給食費の、委託費の経費等の削減が、見込まれますので、3年度で5500万円ほどの削減効果があるという計算をしておるところでございます。それから、職員との農具同意はどうかということでございますけれども、これは、現在、病院課長の方で、進めて、もらっております。今のところ、その職員の了解について、だいぶ納得をしていただいていると認識をいたしておるところでございます。
会長、
松田議員。
ですね、今日、これ、僕ずっと4月から、3月、6月、ずっと病院改革についてずっと一般質問してきました。それで、今回の行政改革でですね、市長が行政報告の中で、これが病院改革の第一歩だとされてるんですが、これ、市長のマニフェストの一番最初ですね、市長ももうこれお持ちでよくお分かりだと思いますけど、まずですね、経営体制を抜本的に変更し、赤字体質からの脱却を図ります。これがですね、市長の病院改革のマニフェストの一番最初のですね、一番、重要なこの根幹の部分をなすもんだと、私も正直言って思ってるんですよ。平成26年からですね、その交付税が20数億、減るという状況の中でですね、その今までみたいにですね、その、医師が、行政がですね、その、もちろん島民のその医療の安全というのは、もちろんそれは必要なんですけれども、じゃあそれがその、僕はもう初めから公設民営にしろと言ってますけども、民間だったらなぜできなくてですね、行政だったらなぜそれができるのかと。だから6月には、きちんとその、民間との契約の中で、その、安心安全できるような条項を作れと、不採算部門も維持しろと。それでもやれるという応募者があって、時に初めてですね、公設民営っていうのは進むと思ってるんですよ。だからこの、私は今回の、この片原病院とですね、この市民病院の統合がですね、この白川市長が言う、 この病院改革の第一歩だとは私はもう全くその別の問題だと、思ってます。今日のですね、まあ、この経費的な面はですね、大体これで納得しました。あとはもう細かい部分についてはまた所管の委員会でもありますから、細かく聞いていきますけれども、これが市長が言われるですね、病院改革の第一歩に本当にこうなるのかどうか、市長ですね、これ私の同級生からも、これをやったらですね、僕はこれが、病院改革はもう、行政改革の僕はもう、メルクマールだと思ってるんですよ。これがポイントだろうと。これをやったらですね、本当に生き死のですね、もう行政のスリム化に通じると。どっちにしろですね、26年から20何億、交付税が減ったらですね、これ職員の方の定数の維持さえ困難になります。ですね。もうご存知と思いますけれども、この二十何億、今100億近い交付税の中で、このうち二十何億が減るということはですね、もう要するに今まで機械的にやってた補助金もですね、ほとんど削減しないとですね、やっちゃいけない状況なんですよ。多分財政会長も一番頭に痛められてると思いますけれども、こんな時にですね、もうできるだけ僕はその生き死がですね、職員でやる部分はですね、もう最低限に留めると。そして高年の負担をできるだけ少なくすると。それは市民の方にはですね、今まで例えば、まあ1000万、2000万の補助金もらえたけれども、まあ、今までは1割カットで済んどったけれども、26年からは1割カットどころじゃないんです。もう半額にしてくれとか、そういうふうなレベルにまでいかないと、おそらくですね、財政的に、もう破綻する寸前に陥ると。その覚悟を持てばですね、もう今市民病院の改革をですね、まあ本来ならもうこの前も言ったように僕はもっと早くからですね、市長に対してこれ市民病院改革を言えばよかったと思ってますけれども、今回の部分が私はですね、その病院改革の第一歩だと正直言って認識は全くしておりません。これ後ろ向きの改革だろうと、後ろ向きの合理化だろうと思ってますが、この病院改革についてですね、もう一回市長ですね、民主党の野田さんじゃないですけども、最後のチャンスと思ってですね、もう一回ちょっとご答弁、この病院改革に対する答弁、これについてはもう経営体制を抜本的に変更して、市長書いてるわけですから、これで通ってきたんですよ、市長は。ですね。これで通ってきたんです。だからやってですね、もし次にその、落ちられたらですね、それはマネージャーが間違っちゃったの。言うしかないと思いますけれども、この分についてだけ、市長。答弁お願いします。
平川市長。
おっしゃいますように、私は経営体制を抜本的に改革して、社会体制からの脱却を図ると申してまいりました。その気持ちは、当時も今も変わらんわけでございますけれどもですね、実は、3年間、医師の確保に奔走してまいりました。そういった中で、まず、最初に言われました、片丸病院との統合は別問題だとおっしゃいましたけども、それは、私の改革の第一歩でないことは事実でございますけれどもですね、二つ病院を持つということを一つにする。これはですね、やはり病院改革につながる、内容だと思っておるところでございます。ただ、おっしゃるように、病院改革の第一歩じゃないと、その通りだと思っております。町田議員は、公設民営化をずっと提唱されてまいりました。私も、そういう方向で研究もいたしましたし、現在もいたしております。ただ、私が申し上げたいのは、今、三つの大学から派遣をいただいております。四人の常勤医師を採用いたしております。そういう支援をいただきまして、17名に必要な医師を確保しておるわけでございますけれども、これが、私は、今、私の素直な気持ちはですね、おっしゃるように、赤字削減、これも大事でございます。しかしながら、今申し上げました、病院の各大学からの派遣医師、そして今、現有の職員、そういった カタカタ、あるいは、看護師も出しております。そういった中で、毎日、こういうスタッフがいなくなった時のことを考えますと、私は、その判断について非常に躊躇いたしております。これは、私が、落選したら済むというような問題ではございません。医師の医療をどうするか、私は先、選挙期間にはですね、本当に赤いぞ赤いぞと叫んでまいりました。しかし、今私は当事者といたしましてですね、赤いぞ、それと、医師の市民を守るための医師の充足、それ、今そこでですね、本当に悩んでおります。ぜひですね、議員の皆様のご意見を聞きながら、その議員おっしゃるような方向でですね、医師の充足、医師の充実を図れれば、私は間違いなくそちらに進むわけでございますけれども、その医師がいなくなった時の、医師の医療を考えた時に、本当に、その決断をですね、躊躇せざるを得ないという状況でございます。議員皆様方と、今後、本当に膝を交えてご相談させていただきたいと思っています。立ち上げよう。
ですね、今日ちょっときつい言い方かもしれませんが、今の答弁はですね、おそらく3月、6月に私が聞いた時の答弁からですね、とほとんど変わらないんですよね。じゃあ、前回僕が質問した時にですね、今日はまあもちろん一番大切なのは医師がですね、まあ、きちんとそれは座席で、島民の、最低限のその医療体制ができるというのがもちろん、僕もそれは誰もですね、市民病院がなくてとかいうような意見は誰も持っておらんわけですから、この間ですね、僕が6月に質問してからですね、その時市長は、その市民病院の今、大学に、派遣医、大学の方にも行くと、市民病院の先生たちとも、あるいはその看護師の人たちとも、それもその話し合いをしていきたいというふうに答弁されましたけども、じゃあ、この3ヶ月間で、それを具体的にされたのかどうか、本当にその腹を割ってですね、それをちょっとお尋ねします。
白川市長。
医師会では8月1日に医師の先生方とお話し合いをいたしました。それから、各3つの派遣の病院にも訪問いたしました。職員とは私は話していないところでございます。また、市民病院の先生方と腹を割って話す。もうそこまではですね、言ってないというのも事実でございます。
以上。
畑議員。
ですね、やっぱそれが一番大切だと思うんですよね。市民病院の先生たちとですね、本当にですね、この先生、今派遣していただいている大学医局とかですね、市民病院に在籍しておられるその4人の先生たちがですね、もう、公設民営するんだったらですね、私は辞めると言われたらですね、これはですね、いくらですね、僕はここで言うたってですね、それは現実に、市民病院に医者がいなくなるという、現実があるわけですから、それはちょっとですね、現実問題としてそれはもう公設民営はおそらくできないだろうと思ってます。そこの部分を、一番肝心な部分をですね、僕はもう早くやってもらいたいと。市長のこんなやったらもっと早く やるべきでしょうけれども、それを一番最初にやらないとですね、何にも前向いて進まないと。副市長は病院部長なんですけど、副市長でもいいですけども、病院の先生たちとですね、私が市長だったらもう話しますよ、それは。酒でも飲みながらですね、こういうふうにしたいと。ここで市民病院に不満があるんだったら、何でも言ってくれと。そのくらいのことは、副市長なり市長なりが、病院の先生、お医者さんですからもちろんきちんとしたプライドもお持ちだしですね、島内の医療、この離島の医療についてですね、献身的に考えられておるはずなんですよ。だから私は別に話したってですね、何の差し支えもないと思いますけれども、副市長は病院部長なんで、ちょっと直接現場の責任者として、副市長、ちょっと答弁をいいですか。
ただ、副市長。
病院部長としてですね、先生たちと、腹割って具体的に、お話をしたことについてはございません。ありがとうございます。
町田議員。
そう言われると、質問のしようがなくてですね、これ、やっぱり、その、非常に僕はその難しいというのは一応分かってます。多分ですね、市長がやっておられることの多分ですね、10分の1ぐらいしかこの議場で話せないことっていうのが多分終わりになると思うんですよ。それは僕も非常によく分かるし、分かっとるんですけれども、それはだからお互いにそのオブラートに包んだ形でですね、僕も質問しとるわけなんでですね、ぜひですね、この件については、後でまた、委員会もありますからですね、厚生委員会の所管でもありますんでですね、そこではもう少しですね、具体的に、それをちょっと聞いていきたいと思います。これ特にやっぱりですね、ドクターとの話し合いはですね、これきちんとやっぱり、その行政のトップたるものがですね、これもちょっと申し訳ないですけど、大村、市民病院を民間にしたときはですね、これ2年間かけて、当時の市長がですね、これを調べてもらったらわかりますけども、委員会で、行政施設に行ったときにですね、2年間ですね、もう、ほとんど毎週のように市長は市民病院の方に、大村市民病院の方に行ったと。そして、それでも理解を得られるまでに2年間かかったと。ぜひですね、そのくらいの気持ちでやらないとですね、僕は病院改革はできないと、もう思ってます。だからその病院改革をですね、まあ、実はその反省の弁も、言われましたけど、病院改革をやろうと思ったらですね、もう何回も言いますけれども、トップの首がですね、変わるぐらいのことが今まで自治体でもですね、何回もあるんですよ。一生懸命やられると僕は尊敬してますけど、タクシーの市長でさえですね、このタクシー民病院をですね、あれはもう完全に民間に売却しましたけれども、竹尾ですね、竹尾の市長でもですね、それで、リコールかなんかされましたよね。銚子の市長もそうだったですよね。だからそのくらいのやっぱり、覚悟がいるんだと、ぜひですね、もうあと任期6ヶ月なんでですね、それをですね、僕はどっかで決断してですね、もうやらないとですね、これもう次の市長はですね、26年にかかります。もう、それこそ交付税が二十数億減るというような状況の中で、市政を任されるわけですよね。そしたらですね、もう今こんな議論を僕はもうその市長のレベル、おそらくそういう話にはならんだろうと思います。もうやむを得ず、というか、後ろ向きの形で、市民病院は何らかの形に、どうかせないかんというふうな形になる。もうその時はですね、もうこれニッチもサッチもいかんようになった時点で市民病院をどうするかとかいうような話にしかならんと。だから、26年までにはですね、これきちんと方向性をですね、きちんとやっぱり出さないとですね、市長もだからぜひですね、次の市長選出られると、この前、明言されましたんでですね、この分についてはですね、ぜひ僕はもう、率直にですね、自分の方向性は打ち出して市長選は戦われるべきだと。僕はその3人の候補、それぞれがですね、そうしないと、通ってから病院をどうする、こうするというのはですね、非常にあんまり意気心にとっても良くないと思います。時間がありませんのでですね、次ですね、市長のマニフェストの2番目ですね、行政改革についてです。市長のマニフェストはですね、確かに行財政改革の中で、職員の給料が、市長が3割カット、最低限5割カットしてます。職員数削減を含む総人件費1割以上圧縮しますとなってますが、私も市長の演説会なんか行きましたけどもね、ですね、やっぱりですね、10% 人件費削減といった場合はですね、それから最初に必要になられてから 5%、一律カットされました。 小田島議員の質問に対して、秘書は確か 10% 削減するのもですね、当然その 5% だと、あと 10% については、もう少し先の段階的にやるというふうに言われました。その非常にその、普通市民から見てですね、人件費の 10% カットといったらですね、普通は職員の報酬を 10% カットするというのが普通の市民の僕は受ける考えだと思うんですよ。これあの、だからですね、その、非常にその市長にその、これが分かりにくいと。だから新聞からですね、まだ 5% しかやってない、あと 10% カットするじゃないかとかいうような形で言われます。まだ全然その一律 10% カットも、その、いろいろその年齢層がありますから、その、一律 10% カットするのが、正直言って私は賛成ではありません。それよりもですね、あの、行き死独自の給与体系を、むしろそれよりも作った方がいいだろうと。それは地方公務員法でもですね、公務員の給料は、まあ、他の自治体とかですね、あるいは、地域の状況に応じて、条例で定めなければならないというふうに公務員法ではなってます。行き死の場合はですね、まあ、国の給料があって、県の給料があって、まあ、大体それに見切れならないで、大体その給与表ができてますけれども、僕はですね、もう、その、次の市長のマニフェストはですね、行き死独自の給与表を作ると。そのくらいのことは、そしてですね、僕はこの前ですね、昨日も言われてましたよね、その、雇用の確保面から言ってですね、その若い人をですね、その正規職員、若い、新卒はすぐその正規職員という形になりますけども、若い人をですね、例えば、嘱託で採用して、3年間ぐらいですね、契約で嘱託で採用すると。そして、その中から、この人やったらもう、まあ本人の希望もありますけども、この人やったら一時の職員にふさわしいと。そういう人をですね、正規職員に上げるとか、そういう方法だってできると思うんですよね、その浮いた人件費で。だからその、とりあえずその雇用の確保面からもですね、せっかくその一方とか証拠でですね、党内に残りたいと。あるいは、まあ私のお仕事の中にもですね、ぜひその党内に帰っていきたいと、いう子おりますけれども、その募集はほとんどないんでですね、その、嘱託でもいいと。別に正規職員じゃなくてもいいと。それで3年間とか5年間ぐらい、その人の仕事ぶりを見てですね、正規職員が登用するという、そういった方向もあっていいと。そのためにはですね、新しい行き死独自の給与表を見直せと。作れと。私は思いますけれども、これについて市長の、考え方というか答弁をお願いします。だからもう一つですね、合併してからもう8年になりますけど、実はもうその、市民生活、市民の方にとってはその合併の効果っていうのがですね、もう正直言って全くその、目に見えた形で出てきてません。中小の場合はですね、それこそ役場がすぐ身近にあってですね、職員もすぐ身近にですね、市民の人と接して、結構ですね、それこそ、細かい地域の相談とかですね、そういうのもできた。というか、それなりにつながりがありましたけれども、今はですね、市民の方が役場に行かないとですね、行って、いろんな相談しないとできないような状況になってます。これは別に行き来だけじゃないんですけども、私はですね、前人は行政区の構想も出されましたけれども、まあ、それとは別にですね、私は市民、その御用聞きみたいな職員をですね、各小学校区一人やっても12人です。まあ、食卓の職員で僕はいいと思いますが、もう張り付いてですね、例えば、函館のことだったらですね、公民館ずっと公民館のところずっと回ったりとか、地域のところをくるくる回ったりとか、そういうふうにしてですね、その地域の苦情とかですね、抗議してもらいたいとか、行政に対する要望とかですね、そういうのをずっと聞いていくと。もうそういう公民館、私のところの公民館もですね、その公民館長のなり手もおらんような、もう高齢化進んでましてですね、ぜひですね、何でもかんでもというわけではないですけども、そういった人的面のバックアップもですね、各 小学校の頃に一人ぐらいはですね、その担当職員をつけて、その片手間じゃなくても、その人がですね、全部、その地域も、出勤はですね、一日、10分か20分か、朝出勤してですね、あとはもう一日地域の方を回ると、車でですね、あるいはバイクでもいいし、自転車でもいいですから、歩いて回っても構いませんけども、もうそのくらいのことを実はしてもらいたいと。で、できたらその市民部の中にその地域化みたいなのをぜひですね、作って、もうちょっと市民と行政との距離をですね、その縮めるような方向が打ち出せないかと思ってます。この2点について、答弁お願いします。
中市長。
町田議員のご質問は、通告によって、文書書いておりますけど、全く通用しない、ご質問でございます。まず、独自の給料表を作るべきだということでございますけれども、確かに、公務員だけが優遇されているという、そういったご意見もお聞きいたしています。そしてまた、先ほど、言われますように、私のマニフェストでは、人員削減を含む、総人件費の 10% カットということでございますから、一律 10% カットするとは書いてもおりませんし、言ってもおられることもございます。そこで、ここで、申し上げますけれども、平成20年度の人件費と、平成24年度の当初予算、私が、任期の終わるとしたございますけれども、そこで 10% をカットするということをお約束しておりました。平成23年度の、予算で今5億2000万円カットいたしております。あと1000万円減れば5億3000万で 10% の総人件費の 10% のカットになります。それは24年度ではあと1000万ですからもう確実に達成できるということをここで、はっきり申し上げておきたいと思います。それから独自の給料表を作るべきだということでございますけれども、これはですね、正直申し上げて、不可能とまで言いませんけど、非常に難しい。なぜかと言いますと、その給料表を作るための根拠がどういうふうにするかということでございます。それよりも、私は、公務員の給料の中で、職務給の原則、均衡の原則、給与条例主義の原則というのが、ここは地方自治法で打たれております。ですから、この地方自治法を逸脱することはできないわけでございまして、やはり、現行の、うちが人事を持っておりません、公平委員会を持っておりませんから、やはり、国が、の、給料表に準拠した。ただし、私はこの中で改革、見直すべきはですね、職務給の原則だと思っておるわけでございます。職員の給与はその職務と責任に応じるものでなくてはならないということでございまして、これを、この点において職務により給与の決定権を明確にするべきだというふうに考えております。そういったことで、地方自治法に抵触しない範囲で、ですから、今、例えば、7級選、そういうことになりますと、それを例えば5級選するとか、まあ、そういったことで、持っていかなければならないのではなかろうかと思っておるところでございます。それは、今申し上げたのは、例でございますので、例として、そういうことになるかと思うわけでございます。ちなみに、現在の、一市の、給与水準、他の市長と比べます給与水準を申し上げておきたいと思います。これに、これを測る目安として、ラスパイフェス数というのがございます。平成20年度に 97.1% でございました。現在、94.1% でございまして、県内の13市のうちで一番下でございます。町を含めましたところの21市町におきましても下から2番目でございます。そういうことを申し上げておきたいと思います。なお、国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案、いわゆるカット法案が、成立いたしますと、約 8% 給与が国家公務員の給与が下がるということが試算されておりますので、これが、可決いたしますと、地方が高いと という議論になるかと思っています。それにつきましては当然のことながらその点で、議論をしてまいと思っているところでございます。それから次の、ご用聞きの件でございますけれども、小学校は3つを含めまして19校ございます。そこで、私はその提案についての趣旨はですね、理解しないわけではございませんけれども、やはり御用聞きにですね、行政が回る。これはですね、とてもじゃないですが、その対応に私は、現実問題として、市の対応はできないと思うところでございます。したがいまして、先ほど議員も申されましたように、新しい、行政区の整備によりまして、住民参加型の行政区を作りたいと思っておりますことと、今年度から、予算で、投資いただきましたけれども、公益性を目的として、市民自らが、考えを行う、活力化事業を支援するということで、まちづくり市民力事業補助金を創設もいたしております。そういったことで、地域の、方々が知恵を出されて、公益性にやるというようなことについては支援してまいります。今のところ、いわゆる御用聞きの課を作る考えはございません。
はい、以上。
はい、ありがとうございます。松田議員。
一時独自の休業体系を作るのは非常に難しいと言われましたけれども、例えばですね、大島県の姫島ですね、パスコ平均給料がですね、十数万円です。その分ですね、例えば50人、のところで、その雇用確保のために100人雇ってるんですよ、2倍の職員を。それはですね、いくらでもできるんですよ、法的に表示法とか地方公務員法でできないというんじゃなくてですね、それはもう政策なんです。私は政策だと思ってます。それからその、御用聞きというのはですね、言い換えればその市民の要望を聞くための職員があっていいと。これはですね、別に僕の独自の提案じゃなくてですね、合併したら他の自治体は結構やってるんですよ。地域化っていうのを作ってですね。結構その、職員がですね、御用聞きに回るとか、今日の買い物がどうのこうのとかじゃなくてですね、地域に密着した形で、住民の要望を取り入れると、いうようなことが僕は考えてもいいんじゃないかと。少なくともですね、合併効果がですね、市民の中にはですね、何のための合併やったんかというような状況なんですよ。僕はもう全く合併効果が今のところ現れてないと。から、市長ですね、僕はその市長がですね、努力されてることわかりますよ。経常収支率もですね、90% から 80% までですね、市長のこの4年間で減少したんです。それは、この時期にですね、経常経費を 10% 削減するっていうのはね、他の自治体ではですね、おそらく軽の例だと思います。その面でですね、努力されても私はもう、あえて言いませんでしたけれども、努力されてるのはわかります。ね。だからそれにプラスしてですね、もうただし、壱岐市が今後やっていくためにはですね、もうそのくらいの気持ちがないとですね、行政の仕事っていうのは何かって言ったら、やっぱりそれは、住民の幸せのために、それは公務員はみんなそうですよね。住民の幸せのためにあるのが公務員ですよ。そしてアイデアも出せんような公務員だったらですね、日常事務処理をするだけの公務員だったらですね、公務員いらんとですね。それはもうみんなですね、それこそ優秀な事務処理だけだったらですね、民間委託した方がまだいい。うん、やっぱり少なくとも未来にとってどんなアイデアを出すかとかですね。そういうのが職員の仕事であってですね、日常の行政事務みたいなのをするのがですね、がもし職員の仕事だと言うんであればですね、これはもうはっきり言って民間委託した方がはるかに効率的です。これはもうちょっと時間がありませんのでですね、一応通告してますから、最後にですね、市長もこれもう毎回ですね、謝って、また、聞くのかと言われたらいけませんけども、前聞いとったんでですね、非常に職員のですね、今回のカジノ分のとか、 子供たちのその県大会の出場の手続きを忘れとったとかですね、それまあ職員されてますけれども、まあ、6月議会でも各議員から、厳しい質問がありましたけれども、その後ですね、何の報告も今回なかったんで、ちょっとお尋ねします。今回その合同調査、本調査のですね、職員組合の、いわゆる、4階の部屋、その賠償についてですね、その子供たちの不敬意、もちろん法的にはそうですよ。未成年者ですから、あの子供たちの不敬意が賠償責任がありますけども、民法上はそうかもしれんけれども、日常的に施錠もしてなかったと。子供たちも日常的にそこにおるのが分かってながら施錠もしてなかったというんだったら、基本的にですね、その、職員組合がですね、応分の負担をすべきだと。私は言いましたけど、その後、その、どうなってるのか。まずこれが1点目。2番目ですね、今度の、その、教育委員会の職員の処分ですね、教育省に対してはどういう処分があったのかどうか。ね、もうこんなに匂ったらですね、教育省、僕は公言霊職、つかなし人という教育長の言葉もご存知と思いますけど、言葉は非常に綺麗だけれども、誠実そうに見えるけれども、結局その、組織というのはですね、部下の不始末は全てトップの責任なんです。何かあった時に責任取るからトップにおるんです。ぜひですね、教育長については自分に対してはどういう処分があったのか、あるいは今回の分についてですね、自分としてですね、その、反省すべきところは、その、職員も把握しきらん人間が、なんでその子供たちのことが分かるとですかね。僕は無性にその、不信感一山りないと思ってますけどね。ぜひこの2点について、答弁お願いします。時間がありませんので、短く。
白川市長。
先ほどのご質問の中で、姫島村、そして北海道の黒川村もございます。住民の半数以上が村の職員であるというようなことも分かっていますけれども、その辺は十分、私ももう一度胸に聞いてみたいと思っています。さて次の職員の相次ぐ不祥事についてございます。6月議会で申し上げましたその後の経過でございますけれども、8月31日に長崎県市町村総合事務組合顧問弁護士相談に行かせました。そこでやはり、ご指摘の件につきましては、確かに当該子どもが組合事務所の部屋に侵入していなければ火災は発生しなかったかもしれませんけれども、当日部屋の施錠をしていなかったことで職員組合に落ち度が全くないということは言えません。しかしながら重過失とはならないということでございました。また火災発生の時間帯が午前8時15分ということも、市役所は一定時間になれば市民が自由にできる状況にあるということも不自然ではないわけでございまして、今回の火災は第三者行為として捉えているところでございます。そういったことで民法の適用をもって子どもを監督する法定義務を負う保護者に対して全ての賠償を求めたところでございます。
須藤教育長。
7番、町田消費議員にお答えをいたします。私の処分は訓告でございます。そして私は教育委員会職員の統率を取れておると思っておるものでございます。その状況下での予期せぬ出来事でございまして、このことにつきましては関係者の皆様に改めて申し訳ないと思っておるところでございます。私の教育理念は子どもたちのために、教育の島域を維持し発展させていくというのが私の教育理念でございます。この目標に向かいましての不動の心を持ち続けておるという気持ちでおります。
ありがとう。また議員。
ですね、その職員組合に対するですね、民法上の分はですね、それは別に弁護士に相談せんでもですね、それは当たり前なんですよ。それは重過失にもならない。基本的にそれは賠償義務はないんですよ。それは子供たちのですね、その親がですね、賠償を負うのはそれは まあ、それが、法律上は、もちろんそうです。それも、最初に言うたように、それはそうなんだ、と。でも、ですね、責任というか、それについて、しかし、職員組合の、組合の、執行部の人たちの、管理下にある部分がですね、日常的に子供たちが出会える人って、その過失は当然あるわけなんだから、当然そこではですね、話し合いの中で、少なくともですね、その半分を負担するとか、あるいは僕はもう全額負担しろと言いたいですけども、そういう話し合いができないのかと、私は法的な部分ではもちろんそうっていうのはもう最初に言ったように分かってますから、その部分についての話し合いはできないのかという点がまず第一点。それからですね、教育省ですね、まあ、教育の手間だとか、教育省いつも言われてますけどですね、教育の島というのはですね、非常に言葉としては綺麗ですけれども、何をもって教育の島と言うんだと、教育の島の定義まで含めてですね、次12月はですね、僕教育庁に、その分についてですね、教育庁のですね、教育に対する見解を、50分ぐらいにわたって聞きたいと思います。市長ですね、そこの部分だけ、最後にちょっとお願いします。
中井市長。
議員、ご存じのように、法律を無視した交渉っていうのは難しいと思っておりますけれども、思いで、行動するというのは難しいわけでございますけれども、議員の お気持ちもわかります。職員組合と話をしてみたいと思っております。